恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。今日の説教題、もう一つの礼拝。この題は実は先日のアメリカ旅行で出会ったある先生の講義のテーマに用いられていたものです。その先生とは修法のアウトラインにありますように聖学院大学の教授の村上公久という先生です。この先生と数日間ご一緒させていただき、多くのことを学ばされ考えさせられました。この先生は大学で教鞭を取りながら空いた時間を用いて様々なことに取り組んでおられるのです。今回奉仕をさせていただいたイクイッパーカンファランス、これは今回が第9回目だったんですが、なんと村上先生ご夫妻はそれに皆勤賞で、毎年それに出るためにそのためだけに日本からご夫妻で行っておられるというのです。そこに集まる若者たちに日本の将来がかかっていると確信して、彼らに使えるためにはるばる海を渡っておられるのです。村上先生は大学のお仕事とは別に2つの大切なお仕事をしておられるのです。この先生の専門分野は森林学といいまして、この森の木のことが専門の先生ですが、この専門を生かして熱帯林再生計画に取り組んでおられるのです。特に東南アジアの森林から次々と大きな木材が伐採されて、どんどん日本や先進国に送られているのです。先生のスライドを見せていただいたんですけども、先生ご自身が撮ってきたスライドですけど、大きなトラックに大きな材木が山積みになった、そういうトラックがもう全く最後尾が見えないぐらい延々と続いた形でこう切り出されているというショッキングな写真でした。こうやって木材が切り出されることによって次々と熱帯林が消えていくというのです。そうした環境の変化が東南アジアにさまざまな自然災害を与えているのです。そこで村上先生はそんなハゲ山になっていく東南アジアに森を再生するというプロジェクトにかかっておられるのです。もう一つのお仕事、それはインドネシアの島々に住む子どもたちに絵本を送るというお仕事です。この先生は以前農林水産省に勤務しておられて、日本の ODA すなわち後進国を援助するための事業を起こす働きに直接関わっておられたそうです。ところがそうした日本の国から与えられる莫大な援助は都市部にだけ吸い上げられて地方にまで回らない、そのために都市と地方の格差がますます広がるきっかけを日本が作っているというのです。そういったことを直接先生自身が目撃することによって、そこでインドネシアには 18,508 の島々があるのですが、そういうインドネシアの忘れられた島々に住む子どもたちの教育レベルを少しでも上げるために働こうという願いが起こされて、そこで日本中に呼びかけて絵本を子どもたちから寄付してもらい、 日本語のところにインドネシア語の翻訳を貼り付けて、船で島々を巡りながら絵本を配っておられるというのです。船をチャーターして、その船を図書館船、ライブラリーボートと呼んで、子どもたちにプレゼントしておられるというのです。ただ絵本はまずよく調べて、どのページにも豚が出てこない絵本に限るというのです。なぜ、インドネシアはイスラム教の世界ですから、豚の絵のある絵本を配ったらとんでもないことになってしまうのです。そういったことに気を配りながら、この働きをしておられるのです。私はこの村上先生の世界を舞台にして、ただひたすらそれをボランティアで成しておられるんですが、そのお姿に本当に圧倒される思いでした。村上先生はそうしたボランティアの働きをもう一つの礼拝と呼んでおられるのです。東南アジアの熱帯林を再生すること、見捨てられたようなインドネシアの子どもたちに絵本を送り、彼らの心に本を読む喜び、楽しみを与えることによって、さらに学びたいという思いを、意欲をかきたてようとされる、そうした働きを唯一の誠の神様への礼拝の一つと呼ぶのです。村上先生にお会いして、その情熱に圧倒されてから、私の心の中にずっとこだましている言葉が、このもう一つの礼拝というフレーズです。ぜひ許されれば、今年この村上先生ご夫妻をこの教会にお迎えしたいと本当に願っています。どうして科学者がキリストを信じたか、神を信じたかというご本の中に、村上先生もそのきっかけを書いておられる科学者でキリストを信じている素晴らしい方ですので、言いましたらぜひ行かせてくださいと、お寿司と温泉があればどこへでも行きますとおっしゃっておりましたけども、ね、ぜひ楽しみにですね、村上先生を本当に、いつかお招きしたいと願っています。私たちは礼拝というと、日曜日の朝1時間ばかり教会に集まって捧げる、これが礼拝だと考えてしまいます。これだけが礼拝だと考えてしまうのです。礼拝とは何でしょうか。聖書で用いられている礼拝という言葉、それは口づけするとか、手に口づけするとか、お辞儀するとか、誉れを与えるとか、敬意を表すなどの意味を持つ言葉です。神様がその偉大な創造の御手で私たちを作ってくださり、今私たちは神様の御手によって今があるのです。神様の創造の御手によって作られた私たちの体、本当にこれは驚くべき御業です。核も素晴らしく、核も複雑に、核も緻密に、見事に作ってくださった、そして生かしてくださり、愛してくださり、守ってくださっている。それはなぜかというと、ただ私たちが創造主なる神様を崇め、褒めたたえ、礼拝するためになのです。私たち人間の最も大切な務めは神を礼拝することです。こんなにも複雑、こんなにも緻密、巧み、素晴らしく作られ、生かされ、支えられ、愛されていること、そのことを心から神様に感謝し、感動を持って神を褒めたたえる、それこそが私たち人間の最高の仕事なのです。にもかかわらず、私たちは神を認めず、神を崇めず、神に礼拝を捧げず、神に無関心で、ひたすら自分勝手に生きる、実はそれが聖書が言う罪なのです。では 神を礼拝するために日曜日の1時間ばかりを用いればそれで良いのでしょうか。もちろんこれも礼拝です。しかしこれは礼拝のほんの一部分なのです。今日の聖書のお言葉をもう一回今度は皆さんで読んでみましょう。主法の裏をご覧になればいいと思いますが、ご一緒に読んでみましょう。はい。そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。このローマ人への手紙を書いたのはパウロです。パウロはこの手紙の1章から11章までを通して神様の救いを実に見事に書き綴りました。神様がおられること、しかし神様の前に私たちは皆罪を犯し、神様の栄光を祝福を受けることができなくなってしまったこと、しかし神はそんな罪深い私たち人間を深く愛してくださり、神の一人子イエス・キリストをこの世界に使わし、この方を十字架につけ罰することによって私たち人間の身代わりとされたこと、そして蘇られたこと、そしてこのイエス・キリストをただ信じるだけで自分の救い主として受け入れるだけで一切の罪が許され永遠の命が与えられ神の子供とされるということ、そうした素晴らしい神のご計画がとうとうと述べられて、そして12章に入ります。そういうわけですから、そういうわけですから、これほどの大きな愛で愛され、大きな犠牲が払われ、大きな救いがもたらされた、そういうわけですから、パウロは12章から後で今度は実践編に入ります。11章までの驚くべき神の救いを受けたのですから、今度はそんな神の愛と憐れみに応えてどう生きるべきかを書くのです。そしてパウロはまず、あなた方の体を神に捧げなさいと呼びかけます。ここでぜひ注意していただきたいのは、パウロはここであなた方の心を捧げなさいとは言わないのです。あなた方の体をといったことに注目してほしいのです。私たちは今朝こうやって礼拝を捧げるために集まっています。礼拝とは守るものではなくて捧げるものです。与えるものです。何をですか？心を神に与え、賛美を捧げ、心からの献金を捧げ、また奉仕を捧げる。もちろん私たちはそのように心を尽くして礼拝に出て、力いっぱい主を賛美し、心からの献金を捧げ、力いっぱい奉仕を捧げる。これらは大切です。しかし、それだけではないのです。体を捧げなさいというのです。この捧げるという言葉ですが、こちらの側にあったものをその捧げる方の側に置くという意味です。ですから体を捧げるとは、これまでこの体をこっち側に、すなわち自分の思いのままに持ち生きていました。しかしそれを神様の前に差し出すのです。どうぞこの私のこの体をあなたのご自由にお持ちください、お持ちくださいと差し出すこと、それが捧げる。 礼拝で自分自身を心だけでなくてこの体も含めて神様の側に差し出すとき、パウロの言葉によればそれは神に受け入れられる清い生きた備え物、聖なる備え物となるのです。それこそあなた方の霊的な礼拝ですとパウロは念を押すのです。ぜひですね、体を捧げるというとき、お一人お一人が具体的にそれをされるともっと印象深くなると思います。頭のてっぺんから足のつま先まで、神様、少々寒くなってきましたけどこの頭あなたに捧げます、少々物忘れが激しくなってきましたけどこの脳みそあなたに捧げます、少々目がしょぼしょぼしてきましたけどこの目をあなたに捧げます、今日は鼻詰まりですけどこの鼻あなたに捧げます、今日はいつもの声が出ませんけどありのまんまこの声をこの口をあなたに捧げます、この首をこの肩をこの腹をこの手をこの一本一本の指をこの足を一つ一つ具体的に主の前に、主よ、これらは全部あなたにお捧げします。礼拝はそのように具体的に主の前に自分の体のすべてを捧げる、それが礼拝だというのです。するとどうなるでしょう。主の日の礼拝で自分の体を主に捧げて、そうすると、ああ、この手も、この口も、この目も、この鼻も、この体も、この足も、このすべては、主に捧げた主のものだ。そうすると、この手を主に捧げたものとして、主の御心にかなったものとして用いるはずではないか。この目も、この口も、主に捧げたものだから、主のご栄光のために用いていただくはずではないのか。私たちがこの体を持って今週も様々な場所に使わされていきます。様々なそのところどころで私たちはこの体を持って様々に生き働くわけです。学校で学び、会社で与えられた業務をこなし、工場で汗と油にまみれ、家庭で家事や育児に勤しみ、また遊び、また食事をし、眠り、語り、笑い、喜び、苦しみ、そうしたすべてが、実は、礼拝の延長としてなされていく。パウロがここで、体を捧げよう、それが礼拝だ、と書いたことにより、私たちが体を持ってなす、一切が礼拝とされたのです。体をもってなす最も卑近な具体的なことの一つは飲食でしょう。食べたり飲んだりすることでしょう。ですからパウロは第一コリントの十章三十一節でこう書くのです。こういうわけであなた方は食べるにも飲むにも何をするにもただ神の栄光を表すためにしなさい。食べるにも飲むにもただ神様の栄光が表されるために、それがどんなことであれ神様の素晴らしさが表されるように生きていきなさい。パウロはまたフィリピ一章の20、21節ではこう語ります。それは私の切なる祈りと願いにかなっています。すなわちどんな場合にも恥じることなく、いつものように今も大胆に語って、生きるにも死ぬにも私の身によってキリストが崇められることです。私にとっては生きることはキリスト、死ぬことも益です。生きるにも
死ぬにも私の身によってキリストが崇められること、礼拝という意味がキリストが崇められるということですから、パウロは自分が生きることにより、また死ぬことによって、それをキリストへの礼拝で貫きたいと願ったのです。パウロは決してそのような生き方、そのような死に方によって自分が褒められ、自分が崇められることを求めようとはしません。ああ、なんと素晴らしいパウロよ、パウロは見事に生き、パウロは見事に死んだと、パウロは称賛されることを求めていません。パウロは知っているのです。自分が罪人の頭であり、土の器であることをいつも自覚していました。褒められるどころか、呪われ、罰され、見捨てられて当然、何の良きところもない、そういう自分であることを深く知っていました。第2コリント4章7節。私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかにされるためです。土の器。家来に、うちに土の器はないか、素焼きの粗末な土の器はないかとですね、探してもらいましたけども、素焼きのようなそんな、土の器なんて普通家にはないわけです。全部見事に焼かれて、見事に彩色が、色がつけられて、模様がついて、立派な器しかありませんでした。しかしパウロは言うのです。私は本当に粗末な粗末な、壊れやすい、ひび割れたような傷だらけの、また汚れた値段のつけようもない土の器だ。しかし、そんな土の器に価値が出るとすれば、いつでしょう。それはその器の中に宝が入れられている時です。器自身には何の価値もないのですが、器の中に宝が入る時、この土の器は価値あるものに変わるのです。私たちはみんな土の器です。聖書によれば、まさに土の塵から作られた私たち、そしていつか土に帰っていく、まさに土の器。しかし、こんな土の器の私たちの中に宝があるというのです。国宝級の宝でしょうか、世界遺産級の宝でしょうか。いえ、それよりはるかに勝る宝です。イエス・キリストという宝が、私たち土の器の中に入ってくださり、こんな粗末な土の器の中から、その輝きを、栄光を輝き出してくださる。そのために、私たち土の器を求めてくださるのです。しばしば私たちは、自分が土の器であることを嘆きます。もうちょっとマシなものだったら、もうちょっと立派だったらと嘆きます。しかし、私たちは何とかして、この土の器を磨いて、大理石のような輝きを、と試みるのですが、しかし、土の器はいくら磨いても、土の器でしかありません。大理石にはなりません。宝石にはならないのです。しかし、自分が土の器であることを嘆く必要はないのです。神様は、そんな弱々しい、何の取り柄もない、土の器を用いてくださる。ぜひ自分がどうしようもない価値のない土の器であることを認めましょう。しかし、器ですから、そこに何を盛るかが大切なのです。九谷焼の美しい器なら、それだけで飾りとして役に立つでしょう。しかし、土の器は、何かを盛る以外に 役割を果たすことはできません。そしてイエス様はそんな私たちに申し出てくださるのです。あなたを用いたい、あなたの中に私を入れて、私の栄光、私の輝きを表すための道具として用いさせてくれないか。土の器にとって、これに勝る喜び、これに勝る栄光はないのです。先日家内とある方の病床を訪ねさせていただきました。本当に神様に召される日が間近に迫っている。体も衰え、その時が、その日が本当に迫っていることを確かに感じさせられました。しかしです、本当にその方の枕元に案内されて驚かされたのは、その方の周りに漂っている空気の明るいこと、その空気の軽いことです。なんとも少しも重々しくなくて、本当に明るい輝きがそのベッドを取り巻いているっていうことなのです。また介護に当たっておられるご夫妻も実に軽やかに明るいのです。もちろん人には言えない辛い苦しいところを通っておられるのでしょうが、しかし私が見るところ本当に軽く明るく振る舞っておられるのです。普通死が間近に迫っている方の枕元をお尋ねすると、その後はとても重苦しい沈痛な思いに満たされるものです。しかしこの場合は違っていました。訪問の後、家内と、よかったね、素敵だったね、羨ましいね、私もあんな風に最後の日を迎えたいね、本当に感激させられました。帰る道々、自然と心に浮かんできた賛美がありました。聖歌の490番、旧の聖歌では473番の聖歌でした。490番、貧しくあれども。ちょっとこの歌詞を読ませていただきます。貧しくあれども喜び歌いて住むやもめよ、何故この矢は平和に満つるや、病の床にて主の召したもを待つ娘よ、何故望みに輝き微笑む、煙にむせびつ炎に焼かれつ殉教者たちの一人は叫びぬ、輝く彼方の栄え見つつ、氷の閉ざす地、政子の焼くる地、宣教師は行く、苦しみ危うき哀みを恐れて恐れて、険しき旅路に傷つき悩める世の人々、救い主イエスの御声に従い行きて仰げ。この特に2番の歌詞が心に浮かんでくるのです。本当でしたら今日もここで歌いたかったんですけど、歌えないのが残念ですけど、病の床にて主の召したもを待つ娘よ、何故望みに輝き微笑む、語り継げよイエスは我のすべてなれば、イエスは我のすべてなれば。なぜ、何故望みに輝き微笑むのか。イエスは我のすべてなれば、イエスは我のすべてなれば、だから輝くのです。パウロが生きるにしても死ぬにしてもと言ったその通りに、この姉妹も今その死のとこにあって、イエス様の素晴らしさを身をもって表しながら、実はそのところで礼拝の日々を、時間を持っておられるのです。私はその姿を見ると本当に、ああこれが礼拝と 膝を打つ思いでした。教会には来れない、でもそのところでキリストの素晴らしさを輝き出している、それが礼拝なのです。村上先生がご自分に与えられた全てを持って大学で学生に教え、東南アジアの熱帯林再生に情熱を燃やし、インドネシアの島々の子どもたちに絵本を配って船を走らせる、それは村上先生がご自分にできるもう一つの神への礼拝として捧げておられるわけです。もしも礼拝がただ日曜日の1時間ほどのことで終わり、あとのすべての時間は自分の体をもってなすすべてのことがただひたすら自分の楽しみ、喜び、名誉、自分の利益のためだけだとしたら、実はその1時間ほどの礼拝は全く意味を失ってしまうのです。いや、それどころかその礼拝は神に受け入れられないものとなり、汚れた死んだ肉的な礼拝となってしまうのです。今日の御言葉を逆に言えばそうなります。なち神に受け入れられない汚れた死んだ礼拝になってしまうのです。旧約聖書のアモス書5章18から24節には、そうした形だけの礼拝への神の痛烈な非難が記されています。ああ、主の日を待ち望む者、主の日はあなた方にとって一体何になる。それは闇であって光ではない。人が獅子の前を逃げても、熊が彼に会い、家に入って手を壁につけると蛇が彼に噛みつくようなものである。ああ、まことに主の日は闇であって光ではない、暗闇であって輝きではない。私はあなた方の祭りを憎み退ける。あなた方の清めの集会の時の香りも私は嗅ぎたくない。たとえあなた方が全焼の生贄や穀物の捧げ物を私に捧げても、私はこれを喜ばない。あなた方の肥えた家畜の和解の生贄にも目もくれない。あなた方の歌の騒ぎを私から遠ざけよ。私はあなた方の琴の音を聞きたくない。公義を水のように、正義をいつも水の流れる川のように流れさせよ。恐ろしい言葉の連続ではないでしょうか。せっかく礼拝を主に捧げても、神様がそれを憎む、退ける、喜ばない、目もくれない、聞きたくない。礼拝は神様に向けて捧げるものなのに、神様が聞きたくない、見たくもない、そんな礼拝を主に捧げたら、すなわち体をもってなす実際生活と主の日の礼拝が一つにつながっていなかったとしたら、その礼拝はそのような神の裁きの言葉をもたらすものになってしまうのです。だから神様は、公義を水のように、正義をいつも水の流れる川のように流れさせよ。あなたの体をもってなすあと6日間のあなたのその日々の生活を通して、いかに生きるか、いかに働くか、いかにあるかが問われているというのです。私に与えられた大きな宿題、それが私の もう一つの礼拝とは何だろう、私のもう一つの礼拝とは何だろうと本当に心に問わされているのです。どうか皆さん一人一人がこの礼拝で神の大きな愛に応えて、あなたの体をぜひ一緒に捧げて、そしてここから出ていく時には、ああもうこの私は私のものではなくて主のものなのだ、これからはこの体をもってキリストの素晴らしさ、神様の栄光が表されるように生かしていただこう、一週間を礼拝で始め、その後のすべての時間もまた礼拝の日々となるような、そんな時間を過ごさせていただきましょう。それは決してよし頑張るぞとあなたが頑張るわけではないのです。土の器がいくら頑張っても土の器なのです。しかしあなたのうちにおられるお方があなたを用いて、あなたのお体を用いて、日々刻々あなたを通してその輝きを出させてくださる。ですから主よ、私ではないあなたが私の手を、私の口を、私の足を用いてください。何に用いてくださるんですか。どうかそんな問いかけをしながら礼拝の一週間を送っていきましょう。お祈りします。天の父様、あなたの尊いお名前を心から賛美し感謝をいたします。あなたの驚くべきご愛に応えようとして礼拝に集まってきた私たち、しかしあなたはこの1時間ばかりの礼拝を、ただこれだけを礼拝として主に捧げ、あとはひたすら自分勝手に生きてしまう、この体を持ってただひたすら自分のために生きてしまう、そんな私たちの礼拝をもう見たくない、聞きたくないと、なんと恐ろしいお言葉でしょうか。神様、どうか許してくださり、本当に主に喜ばれる礼拝が神様何であるかを今日共に考えさせていただきました。どうか私たちのもう一つの礼拝がどんな形で、どこでどのようになされるか、私たちに与えられた大切な問いかけですが、どうか神様、それぞれが家庭で、職場で、学校で、その地域で、その置かれたところで、その体を持ってなすその一つ一つが、どうかあなたへの礼拝というふうにふさわしく、どうか用いられていくことができますように、どうぞしよう。こんな私たちですが、どうかそのところどころでキリストの素晴らしさを表される、どうかそのことが私たちの願いとなりますように、食べるにも飲むにも何事をするにも、ただあなたの栄光が現れますようにと、神様、栄光どころかあなたの皆を汚してしまうようなもの、そんなものであることを本当に許してくださり、主よ、主の前に本当に悔い改めつつ、小さな一つの一つのことから私たちを作り変え、どうぞ私たちのすべてが礼拝の一時で貫かれる、そんなものとさせてくださいますように。どうかそんな6日間の礼拝の時を過ごして、また次の日曜日、主の前に真に受け入れられる礼拝者として集まってくることができますように、私たちを導いてください。感謝して尊いイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエスキリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。